席ください。それでは志津俊介牧師より信仰による癒しと題して説教していただきます。
ただいま新約聖書のマタイによる福音書9章の27節から34節までをご一緒にお聞きいたしました。でここには2つの癒しの出来事が並んでおります。前半の27節から31節までは目の不自由な人が癒されたという話であり、後半の32節以降では言葉の不自由な人が癒されたということがここに語られています。で順番に考えていこうと思いますが、まずは目の不自由な人の癒しの記事を考えます。27節をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスがそこからお出かけになると二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。福音書の中には本当にしばしば目が不自由な人たちが登場いたします。このマタイによる福音書だけを見ましても、今日の箇所の2人以外に4箇所で主イエスが目の不自由な人たちのために役に立ってあげたということが言われています。で例えば12章の23節以下にはこんなふうに言われます。12章の23節というのは22ページですけれども、22ページ上の段の左の方ですが、12章22節からお読みします。その時悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え目が見えるようになった。群衆は皆驚いて、この人はダビデの子ではないだろうかと言った。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。この12章の記事を聞きになって、いろいろな言葉が今日私たちが聞いている箇所に重なるなというふうにお感じになった方がいらっしゃるだろうと思います。私たちが今日聞いている9章のところでは、まず2人の目の不自由な人たちが癒されまして、その2人が出ていくと入れ替わりに今度は悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエス様のもとに連れてこられ癒されます。だけどこの12章では悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人が癒される、つまり、私たちが今日聞いているところでは2回の癒しになっているものが1人の人に全部起こっている、三重苦みたいな状況ですけれども、でその不自由さがすべてイエス様によって癒されたんだというふうに言われています。今日のところでは2人と1人、3人で、この12章では1人という人数の違いこそありますけれども、イエス様が目を開き悪霊を追い出し口を聞けるようにしてあげたという点では同じことが起こっているというふうにも言えます。そしてまた多くの群衆がその出来事を目撃して驚いている一方で、主イエスに敵対的なファリサイ派の人たちはこの行いが悪霊の頭ベルゼブルの力によって起こったんだというふうに言って主イエスを臭しているというのも同じです。でさらに、言いますと、これ言ってる人は違うんですけれども、12章のところにも9章のところにも同じダビデの子という言葉も出てくるんです。でこんなふうに観察をしますと、もしかするとこの2つの話というのはもともと同じ時の出来事じゃないだろうか、それが人々の口伝えに語り伝えられていくうちにちょうど伝言ゲームみたいに、 二通りの言い伝えとして言い伝えられるようになったマタイはその両方を、この福音書に収録したのかもしれないと考えたくなるほどによく似てるんですね。ところが実はこの二つだけではなくてですね、実は20章の30節から34節のところにもさらに似た話が出てくるんです。で、20章の30節以下の記事では今度癒された人は目の不自由な人が2人というふうに言われています。悪霊の頭の話は出てきませんが、それ以外の点では今日の記事と本当によく似てるんです。20章の30節以下ちょっとお読みします。その時2人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たち憐れんでくださいと叫んだ。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、二人はますます主よ、ダビデの子よ、私たち憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。二人は、主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った、そう言われています。で、こんなふうにですね、実はマタイによる福音書の中だけでも、あるいは他の福音書にも出てくるわけですが、イエス様が目の不自由な人たちに出会って癒してくださったという記事が何箇所にも出てくる。で、そういうことを思いますと、これは1回の話が何パターンにも違って述べ伝えられたというよりも、イエス様が何度も癒しをなさったということを言っているのかもしれないという気もいたします。で、さて、そんなふうに、随分たくさんイエス様が目の不自由な人たちのために役立ってくださったということが聖書の中に語られているのだということを最初に申し上げた上で、今日の箇所というのはですね、実は読んでみますと単なる癒しの出来事を伝えているという、そういうところではありません。読んでみて気づかされるんですけれども、今日の箇所というのはですね、癒しの出来事それ自体を伝えるというよりも、むしろ信仰をめぐる話の方に重点が置かれている、で、そう言っていいだろうと思うんですね。9章に戻りますけれども、9章のまず27節のところで、イエス様が出かけていくとですね、2人の目の不自由な人たちがイエス様に出会って、ダビデの子よ、私たち憐れんでくださいという願いを口にします。で、28節ではイエス様が、私にできると信じるのかというふうにですね、信仰の有無を問題になさるんです。で、すると2人がですね、はい、主よというふうに返事をして、イエス様への深い信頼の思いというのを口にします。で、そうするとイエス様は、あなた方の信じている通りになるように、そう29節でおっしゃって、2人の目が開かれるわけです。ですから今日のこの記事で言うとですね、イエス様が一貫してこの2人の人たちの信仰を問題にしているということがわかります。で、その意味ではこの今日の記事っていうのはですね、癒しの出来事を伝えるというよりも、あなたたち本当に信仰があるの?という信仰の有無の話が中心になっている、まあ、信仰問答の記事だということを言う人もあるくらいなんです。で、確かにここではその信仰が強調されているんです。そしてそういう点では、まあ、実は先週聞きました、あの長期間出血が止まらなかった女性に向かってイエス様が、あなたの信仰があなたを救ったというふうにおっしゃってたのと、つながっているようなところがあるんです。で、先週聞いたあの女の人の場合は、八方手を尽くしてですね、名医と言われるお医者様にいっぱいかかったんだけれども病気が治らなかった、そして最後にはもう自分ではこれはどうにもできないんだというふうに思い至って、イエス様に、癒していただきたい、そう思ってイエス様のもとにやってきた。イエス様はそれを信仰だというふうにおっしゃっておられたわけです。で、実はあの女の人がそれくらい必死にイエス様に取りすがってたということを頭に置きながら今日の記事を読みますと、今日のところに出てくる2人の目の不自由な人たちもですね、 本当に一生懸命イエス様に取りすがっている、でそのことに気づかされると思います。この二人がイエス様と出会ったのはですね、最初は往来で出会ってるんですね。27節を見るとこう書いてあります。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエス様が建物から外に出かけていかれた。で出て行った外のところでこの二人の人はイエス様に出会ってるわけです。でイエス様はその時にこの二人の求めを聞いてすぐに癒されたって書いてあるか、そうじゃない。むしろ、この二人を無視したっていうとちょっと言葉が強くなりすぎかもしれませんけれども、あえてイエス様何の対応もなさらないままさっさとご自身の家に引っ込んでしまうんです。でこの二人はイエス様の家まで追っかけてきて、イエス様を訪ね当てて、イエス様の前にやってきます。ですから28節見るとイエス様家に入るんです。イエスが家に入ると盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人ははいしようと言った。イエス様往来で頼まれた時には一切反応しない、無視してるというと、まあ言い過ぎでしょうけど、やっぱりでも実際には対応しないわけです。でしかしこの二人が家までついてきて、家の中に入った時初めて、私にできると信じるのかってお尋ねになってます。どうしてイエス様はこんなふうにつっけんどんな対応をなさったのでしょう。でそれは実はこの二人がですね、この時極めて重大な言葉を口にしてたからなんです。この二人は往来であった時こう言ってました。ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。イエス様に向かってダビデの子よって呼びかけてるんです。でこのダビデの子っていう言葉がですね、このマタイによる福音書で一番最初どこに出てくるかというと、実は一番始まりのですね、一章一節に出てきます。マタイによる福音書の一章の一節始まり見るとここ始まるんです。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。ですからこの福音書を書いたマタイ自身はですね、福音書が始まった一番もう始まりのところでイエス様っていう方はダビデの子なんだよって紹介をしています。だからマタイ自身はイエス様ダビデの子なんだって思いながらこの福音書を書いてるわけです。ところが福音書を読んできてですね、そのお話の筋の中で、ずっと読んできてもですね、なかなかイエス様に向かってダビデの子よっていうふうに呼びかける人出てこないんです。実は今日のところで初めてイエス様に向かってダビデの子よっていう言葉がかけられる、それが今日のところです。でダビデの子というこの呼び名、これは当時のユダヤの国が置かれていた社会的状況の下ではですね、これ実は使い方に注意を要するような言葉でした。ダビデの子っていうのは、まあ、文字通りに言えばですね、ダビデの息子という意味です。でダビデというのは紀元前10世紀にユダとイスラエルの両方の国を治めていた非常に優れた王様です。でそのダビデという歴史上の人物のダビデの子っていうんですから、まあ、直接に言えばですね、ダビデの王子たちを指すでしょうし、あるいは、さらに後の世代の子孫を指してダビデの子っていうふうに言うこともできただろうと思います。でイエスも確かに血筋の上ではダビデの、子孫であるヨセフの子としてお生まれになってますから、血筋の上で、そういうふうに言えなくもない。ただ問題なのは、ヨセフの子ではないわけですね。マリアは処女受胎ですから、そういう意味ではイエス様とヨセフのところで親と子というこの世のつながりはあるんだけど、血がつながってるわけじゃないんで、まあ、純粋に血筋って言っていいか分かりませんけど、少なくとも家のつながりから言ったらダビデの子の一人だというふうに言うことはできます。でところがです、実はこのダビデの子というのは非常に古代の理想的な王様と見られたダビデの子孫を表す名前であるためにですね、ユダヤ人たちの間では次第にこれ現実の政治世界の中に このダビデみたいな王様がもう一度生まれてきてほしいっていう、そういう待望を表す言葉として使われるようになってきたんです。特にダビデの王国っていうのはその後の時代にも散々な目に遭うわけです。ソロモンが死ん、ダビデの子供のソロモンが死んだ後に、北王国と南王国に分裂をしてしまう。そして北の王国は紀元前721年にアッシリアに滅ぼされて亡くなってしまいます。で南の方の王国も紀元前、あれは644年だったかちょっと忘れましたけれども、バビロンの捕囚にあってやっぱり亡くなってしまう。でそしてじゃあユダヤ人たちその後どうなったかっていうと、バビロニア、それからペルシア、マケドニア、ローマって次々にですね、当時のこう世界の名手が変わっていくような時代の中にあって、外国の支配のもとに隷属していくような、そういうとても屈辱的な生活を強いられているわけです。でそういうユダヤ人たちにとっては、もう一度ダビデみたいな王様が自分たちの間から生まれてきてほしい。そして今はローマが支配してるんですけれども、ローマの支配を打ち破って、もう一度自分たちが独立国として一つの国民として神様に仕えながら生きる、そういう清らかな独立した生活を営むようになりたいって願っている。でそういう指導者になってくれそうな人のことをダビデの子というふうに呼ぶようになってたんです。ですからダビデの子っていうのが現れたっていう話はですね、これはただダビデの子孫がいますという話ではないんですね。そうではなくて、ユダヤをもう一度、一つにまとめ上げ、そして生活を導いてローマに対抗させるような、そういう指導者が現れたということになるわけです。でイエス様自身はですね、そういう政治的なリーダーを目指してたかって全くそうじゃないわけです。イエス様はそんな政治的にローマから独立を勝ち取るためのリーダーで、この世の王なんかには全く興味がない。ですからイエス様にしてみると、実は往来でダビデの子よって呼びかけられることはとっても迷惑なことなんですね。周りの人たちからあのイエスはダビデのことを呼びかけられたよ、でそんなことがですね、民衆の間に広まって、民衆がイエス様に期待を寄せても困りますし、ローマの官憲にですね、そういうことが聞こえて、あれはローマに対する謀反を企んでる勢力の親玉らしいなんてことが伝わっても面倒なことになる。ですからイエス様は往来では全くそういう、ダビデの子よというふうに呼びかけている、そういう、この二人に取り合おうとなさらなかったんです。で実は今日の話でですね、この二人目が、見えるようにしていただくわけですが、その後でイエス様はですね、このことは誰にも知らせていけないというふうにですね、これを伝え人々に言い広めないようにと国を指します。でこれも同じ理由なんです。イエス様が目を開いた、そういう力ある技をする人がもしかしたら私たちをまとめるリーダーなのかもしれないと言って、評判が広まると困るので、イエス様は、黙っていてねっていうふうに言うわけです。ところが、この二人はそんなイエス様の言葉を無視してもどんどん言い広めちゃったというふうになっていますが、イエス様自身は政治的な、救い主メシアリーダーに祭り上げられることを断固拒否したわけです。でイエス様はさっさと家に引っ込んでしまわれて、家に入られた。この二人がイエス様の家まで訪ねてきて、他の人に立ち見される心配がなくなったところで、初めてイエス様はこの二人におっしゃるわけです。私にできると信じるのか。でそれに対してイエス様への信頼の有無に対して、この二人ははいしようというふうに返事するわけです。ですからこの二人は往来でイエス様から無視されたのに、一生懸命イエス様の後をついてきて、私たちの目を開けてほしいというふうに言ってるわけですね。あなた方、イエス様はあなた方の信じている通りになるようにっておっしゃいました。でこの言葉はもともとの、言葉の通りに直訳をするならば、信じている度合いに応じて癒されよっていう言い方です。信仰に比例してっていうふうに訳す人もいるんですね。 ちょっとこのイエス様のおっしゃり方、気になる言葉なんです。あなたの信仰に比例して癒されなさい、あるいは信仰の度合いに応じて癒されなさい。同じようにイエス様を信じていると言ってもですね、心の底から強く深く信頼している人もいるし、あるいはいろんな迷いや疑いがあるために薄くしかイエス様のことを信じられない人もいる。でイエス様を通しての神様の恵み自体は、たとえ小さい信仰しか持ち合わせてないとしてもですね、その人に上から一方的に与えられます。信仰が強いか弱いかってことが、何かを有効にしたり無効にしたりってするもんじゃないんです。でもですね、信仰っていうのはここでは言ってみるとですね、イエス様を通して神様が与えてくださる恵みを受け取る器みたいな、そんなイメージなんだろうと思うんですね。イエス様の恵みの泉からですね、後から命の水が湧き溢れてくる。その水をですね、受けるのに大きなバケツ用意する人もいれば、小さなおちょこで汲もうとする人もいるんです。でこれは大きなバケツを用意しさえすれば、一人でに豊かなものが手に入るんじゃないんです。イエス様が水道の蛇口開いてですね、そこから恵みをちゃんと私たちに届けてくださるということがないのであれば、私たちの方でどんなに大きな入れ物だけ用意してても何も起こらないことです。しかしもしイエス様が私たちのためにですね、その蛇口開いてですね、命の水を与えるんだっていうふうになったらですね、今度はですね、私たちの持っている器の大きさっていうのは随分影響が、違いが出てくるわけです。大きいバケツで受け取ればたくさんのものが入るでしょうし、小さいおちょこでしか受け取ろうとしなければその分しか受け取ることができない。ですから信仰者というのはですね、実は自分がどれほど本気になってイエス様にお仕えするかっていう、その献身の度合いに応じて受け取る恵みの分量もまた変わってくるようなところがあるんです。私たちはシエスに従って献身をする、その献身する生活において実はさらに豊かな恵みを受けるようなことになるんです。旧約聖書の列王記下の4章に、預言者エリアが、仲間の預言者の妻から助けを求められる話が出てきます。開いておられる方いらっしゃるので開きますね。列王記下4章、旧約聖書の581ページです。ちょっと長いので一節だけ読みますが、こういうふうに言われています。581ページ、列王記下4章一節。預言者の仲間の一人が、預言者の仲間の妻の一人がエリシャに助けを求めて叫んだ。あなたのしもべである私の夫が死んでしまいました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れ敬う人でした。ところが債権者が来て私の子供2人を連れ去り奴隷にしようとしています。夫が死んじゃったためにこの女性は生活が困窮しているという状況です。なんとかエリシャに助けてほしいって頼みは、救助を求めるんです。でその時エリアは何をしたかというとですね、家のものはもうみんななくなって本当に貧しくなっちゃって、あと最後には家の中に油の瓶が1瓶しか残ってないんですとこの女の人が訴えると、じゃあ家中からありったけの器をかき集めてきなさいってエリシャは言うんです。そしてそれは自分の家の中にある器だけじゃなくって、借りられるんだったら近所からもどんどん借りてきてですね、とにかく集められるだけの器を集めなさいってそう言います。で器を集めてくると今度エリシャ何て言うかっていうと、あなたの持っているその瓶からこの器の中にどんどん油を注ぎなさいっていうふうに言うんです。で油を注ぎ始めると大変不思議なことなんですが、どんどんどんどんその器に油を注いでると、普通なら瓶のが空になったら出なくなるはずなんですが、油は全然減らないんですね。でずっとどれほど器に入れても油が出続けるわけです。 そして結局そのたくさん器に入った油を売ることでこの女の人は負債を返し生活費の足しにもなって生活ができていくんですけれども、しかしその油はですねどこで止まったかっていうと器がもうないって言ったところで止まるんです。6節です。6節にこう書いてあります。器がどれもいっぱいになると彼女はもっと器を持っておいでと子供に言ったが器はもうないと子供が答えた。油は止まったって書いてあるんです。つまり器を持ってき続けてる間はですね油がそこにどんどんどんどん出続けてたんだけれども器はもうない、これで終わりだって言った時にですね、その油の出るのが止まったというふうにここに言われているんです。もう一つエリシャが死ぬ時の話も知られています。死のところについているエリシャのもとにですねイスラエルの王のヨアシュがお見舞いに来るんです。王様が大変心細がっているのでエリシャは王様を励まそうとして東の窓を開けてごらんなさい、そこから弓矢を射てごらんなさいっていうふうに言うんです。で王様がですね弓矢を射ると、エリシャがですねこれは敵のアラムと戦って勝つ印の弓矢なんだって話をします。でそこから、エリシャが、そこからじゃ地面に向かって、弓矢を射なさいって言って王様は、3回射てやめちゃうんです。でそうするとエリシャ大変怒るんですね。なんで3回でやめちゃったんだって、あなたは5回6回って続けているべきだったって、そうすればアラムの敵を全部打ち滅ぼすことができて助かることができたのに今となってあなた3回しかいなかったから3回までしか敵を退けることできないよって言って怒ったっていう話がエリシャの一番死の時に伝えられています。こういう旧約の話って一体何を言ってるのか、私たちが神様に信頼し期待して求め続けるんだってことを教えてる、そういうこと話です。目の不自由だったこの人たちというのはですねイエス様に本当に深く期待を寄せてですねイエス様にどうか目を開けてほしいって家までついてきたんです。そしてそういうその結果ですねこのイエス様への大きな信頼と希望を寄せているその結果大きな信仰の計りに応じて目を開かれるってことが起こった。ですからこの二人はですね実は、肉眼は確かにその見えないというふうに封じられていましたけれども、でもイエス様に対する期待を持つイエス様に信頼を寄せるというそこのところは非常に高いものを見上げていたと、そういうふうに言うべきなんだろうというふうに思うんです。イエス様が誠のダビデの子救い主としてきっと自分たちにも仕えてくださる、そしてイエス様の御言葉通りに何事もなっていく、自分たちはそのイエス様に結ばれて確かにされるんだということをこの二人固く信じていたんです。自分自身は貧しいものに過ぎない、でもこの貧しく惨めなものをイエス様がきっと何とかして立ち上がらせてくださるという信仰がこの人たちの肉の目を開いた、そういう話が、今日の前半の記事です。しかし最初に申し上げましたけれども、バケツであれおちょこであれですね、それはそれがありさえすれば、何でも解決ってものじゃないんです。信仰っていうのは実は私たちが持ってる信仰の思いの強さとか熱心さで全てが決まるんじゃなくて、一番その中心にあるのは源であるイエス様です。イエス様に向かって信頼を寄せているか、そしてイエス様が本当に私たちとの交わりの中に立ってくださるかということが、問題です。で今日聞いている、後半の癒しの話では実はそのことが物語られるんです。マタイによる福音書の9章に戻りますけれども、32節のところでこういうふうに言われます。2人が出ていくと悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れてこられた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物言い始めたので群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。 連れてこられたこの人はイエス様によって癒されます。しかしこの人はですね、こう言われてるんです。悪霊が追い出されると口の利けない人が物を言い始めた、それで群衆が驚嘆したんだという言い方になっています。ここの言葉からするとどうもこの人を話せるようになったことで神様に感謝するとかイエス様にお礼を言うというのことはなかったようなんです。むしろ周りで見てた人たちが大変驚いて、こんなことは今までイスラエルではなかったというふうに、起こった試しがないというふうにですね、神様を称えるようなことを言っている。周りの人たちは口々にですね、こんなことはなかったよって言ってるのに、当人はですね、当たり前みたいに口開いてるだけなんですね。でもしこの人がここで感謝の言葉とか神様への賛美を口に上らせていたら、マタイだったらきっとそのこと書いてるに違いないんです。信仰っていうものをうんと大事にしてるわけですから、信仰的なことをなんかここで言ったんだったら、この人が本当に口を開いて神を賛美し始めたとかですね、そういう書き方になって不思議ではないところなんですが、この人はただ物を言ったというふうにだけ言っている。そうすると実はこの人自身は信仰あったのかっていうとかなり疑問なんですね。信仰がもしかしたらなかったのかもしれない。じゃあなんでここで癒しが起こったんだろうか。これはまた、不思議な問題なんです。イエス様は信仰が全くないところでは癒しはなさらない、あれなされないんですね。そうするとなぜここでこの癒しの出来事が起こったんだろうかって考えると、これは実はやっぱりイエス様は信仰をご覧になったんです。ただしこの口の聞けなかった人の中にそれを見出したんじゃなくて、イエス様のもとに連れてきた人たちの中にご覧になってるんです。この人はですね、自分からやってきたんじゃないんです。2人が出ていくと悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れてこられてきた、連れられてきた。だから、連れてこられてるわけです。この人自身の問題ではなくて、この人を何とかしようって取りなそうとしてですね、イエス様に元に連れてきている友達がいるわけです。でその人たちの信仰をご覧になって、イエス様はこの人に癒しを与えている。ですからこの人の中の不信仰に目を留めたんじゃないんです。この人に信仰がないっていうことに目を留めたんじゃなくて、この人は信仰はないかもしれないけど周りの人たちが信仰を持ってるんだから、それによってこの人は癒そうとして癒してくださった。でそういう記事なんです。私たちはイエス様への信仰を与えられているというのはですね、自分のためだけ、自分に用いるためだけのものじゃないんだということをですね、教えられていると思います。私たちが誰かのことを覚えてですね、祈りに、そしてまた取りなすときにはですね、その本人、祈られている本人が全くイエス様へも神様への興味がなくてもですね、実は不思議なことが起こる。イエス様がその人を癒し、また守り導いてくださるということが起こるんだよということをですね、今日の箇所は語っているんです。でただですね、そういう、そしてそれ、そういうその連れてきた人たちは何て言ったかというと、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと大変喜んでいるわけです。本当にすごいことが起こったって言って喜んでいるんですが、一方でですね、そういう受け止め方と違う受け止め方をした人たちもいたんだというのが最後の34節に出てくるわけです。しかしファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。イエス様が誠のダビデの子、救い主として神様の御業を行って悪霊を追い出してくださったんだって喜んでいる人たちも一方でいるんですけど、もう一方ではですね、これは悪霊の頭の仕業なんだっていうふうに言って腐している人もいる。教会の礼拝の中で起こることっていうのはこれに近いんじゃないだろうかってここを読んでて思うんですね。私たちは礼拝を捧げるときにですね、その御言葉が読まれ、それが解き明かされる。そして本当に不思議なんですが、見えるわけじゃない、精霊の働きが、こう精霊がどっかにいるって見えるわけじゃないんですけど、本当に精霊が働いてです、私たちは慰められたり勇気づけられたり励まされたりして、ここからそれぞれ力を受けてですね、自分の生活に戻っていくということが起こります。 私たちはそういうことがあるから毎週毎週喜んで礼拝に集まってくるところがあるわけです。ところがそういうふうにイエス様の御言葉によって励まされて嬉しいって神様に感謝して歩んでいく、そういうことが起こる一方でですね、必ずしもそういうふうに受け取るって決まってるわけじゃないんだっていうこともここには言われてるんです。つまり信仰によって、信仰を持って受け取るんだったら、その信仰の度合いに応じて小さいコップでも私たちは小さく励まされた、大きなバケツでもらえばものすごく励まされたってことが起こるんでしょう。でもそういう器を何にも持ってない人がもしここにいる場合にはですね、なんだ格好ばっかり、なんか神様がいるみたいなことをやってというふうに受け取ってしまうことだってあり得るのだということがここに語られているわけです。何の器を持たない人の場合にはですね、ここの礼拝で起こっていることが理解が全くできないために、自分勝手にいろんな理屈をつけて説明したつもりになろうとする、いろんな人生の中の悩みを追い出すことができるんだから、それはなんかこの世にからくりがあるに違いないなんて説明をつけてですね、分かったような気になっちゃう場合だってあり得るわけです。で実はしかしそういう声がですね、私たちのもとで大きくならないためにも、もし私たちが本当に信仰によって力を与えられる、御言葉によって慰めを受け、そして それによって励まされて生きるということが起こるのであれば、私たちはそのことを自分自身に確かに起こっているって言い表して生きるべきなんだろうというふうに思うんですね。自分が言い表さなくたって、そういうことが起こるんだって考えない方がいいんだろうと思う。そういう時には、これは、この世的な力のなんかのからくりで、礼拝が進んでるんですよっていう声がもしかすると私たちの間に蔓延してしまうということだってないとは言えないんだということがここには言われてるんだと思います。私たちは本当に力を与えられてるんだったら、そのことに感謝して素直に、そのことにお仕えして喜んで生きるべきなんだろうというふうに思うんです。そして私たちはそういう力を与えられてますます祈りと献身に励むものとされたいと願うんです。教会が、この教会が聖霊の働きと御言葉の力に満たされて、そして主の御業が今日も私たちの間でなお続けて起こっている、そのことを大事に考えて私たち自身が身をもってそのことを明かしする、そういうしもべとされていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様がダビデの子よと言って救いを求められたときに、誤解を避けなければならないことから、最初は大変冷淡に見えるあしらいを受けた二人の目の不自由な人たちが、それでもイエス様への信頼を持ち続け、イエス様の前に歩み、そして私にできると信じるのかと尋ねられて、信じます主よと、そのように答えて目を開けていただき、新しい生活がそこに始まったことを聖書は語っています。この二人がイエス様との結びつきの中で新しい生活を示され歩んでいく、そのような奇跡が起こったことを本当に不思議に思い、しかしまたそれが確かにあったのだという聖書の言葉を信じ感謝をいたします。どうか私たちの上にもあなたがそのような恵みの御業を行ってくださいますように、どうか私たちがあなたの御言葉を聞き、それを信じ力を与えられ、私たちに与えられている日々の生活に向かって歩んでいくものとされますように、どうかあなたが私たちにさらに大きな信仰の器をお与えくださいますようにお願いいたします。今この日本の社会では 礼拝を捧げている、日曜日の午前中に礼拝を捧げているものがうんと少なく、あなたのことを知らず自分の気ままに過ごすことが人生なのだと思っている人が誠に多くおりますけれども、どうかあなたから与えられている力に慰められ励まされ支えられて生きる、その豊かな力の大きさを私たちが身をもって感謝して表していくことができますように、そのことを通してさらに多くの助けを必要としている方々があなたの恵みの力に支えられて新しく歩んでいくことができますように、道を開いてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちのこの教会の礼拝をそのようなあなたの御業に用いてください。聖霊が働き、あなたの御言葉によって御言葉の通りに私たちが新たにされ形作られていく生活がここから始められますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。